Point Five
朝日大学
法学部生による
ラジオ番組、
せーの、
朝日大学放送局
始まります。
皆さんこんばんは。今週も朝日大学放送局の時間がやってまいりました。そういえば知ってた？冬休みってね、1週間ぐらいしかないんだよ。
え、嘘。
ほらほら、学年歴見て。
本当だ。いっぱい遊びに行く予定立てたのに。
まあまあ、そんなに落ち込まないで。学生の本分はさ、学業だし勉学に励めってことさ。そんなに嫌がるってことはさ、どっか行く予定だったの？
ディズニーランドでしょ、ユニバーサルスタジオでしょ、あと長島かな。
めっちゃ行くね。
でも1週間じゃ全然行けないよ。
確かに。まあ気を取り直して、
じゃあ今日もまずは簡単な番組紹介からしていきますね。朝日大学放送局とは、岐阜県唯一の法学部を有する朝日大学の法学部生である私たちが、日頃勉強している法を使って様々な問題をバッサバッサと切っていく番組です。ですから番組タイトルの朝日大学放送局の方は、放送の方ではなく法律の方と書きます。
法律の固いイメージを取っ払って、毎週30分間私たちと一緒に法律について考えてみませんか。また法律だけではなく、学生の視点から地域の情報を収集し、放送エリアの皆様に様々な情報を提供していきます。真面目だけどちょっとバラエティな朝日大学放送局、
スタートです。
この番組は朝日大学の6号館7階特設スタジオから放送しています。このコーナーはリスナーの皆様から寄せられた法律に関する質問に対し、岐阜県弁護士会所属の先生に回答してもらうコーナーです。今週の質問はラジオネームさゆりさんからです。私の父親は毎日自転車で通勤しています。本当に仕事は大変なようで、仕事が終わると職場の近くでお酒を飲んでから帰宅します。ストレスも溜まっているのでしょうから、お酒を飲むこと自体は悪いと思わないのですが、お酒を飲んでから自転車で帰宅することは以前から気になってました。自転車の場合にも飲酒運転で法律に違反するとテレビで聞いたことがあったため、父親にやめてほしいという旨を伝えても、父親は今まで一度も捕まったこともないし、警官とすれ違っても注意されたことないから平気。それに自転車に乗って帰ってこなかったら明日からどうやって出勤するんだと言って、私の注意を一切聞いてくれません。そもそも自転車の場合には飲酒運転をしても犯罪ではないのでしょうか。私のテレビで見た情報は記憶違いだったのかと最近心配になってきました。
もし仮に罰せられるとしたら、どれくらいの刑罰が予定されているのでしょうか。また罰せられるとは言っても、父親が言うように実際に警察官とすれ違っても注意されないということは、現実的には警察官に飲酒運転が見つかったとしても裁判にならないのでしょうか。もし裁判になったり刑務所に入ることになるなら、父には帰宅後に飲んでもらうように強く言いたいと思います。教えてください、よろしくお願いします、という内容です。ナホはどう思う？
私は自転車でも飲酒運転に当たるんじゃないかなって思うよ。だって他人にぶつかって怪我をさせたり、他人にぶつからないにしても物を壊したり、自分自身が怪我をする場合だってあるでしょ。
確かに 最近の自転車は性能もいいし危険性は増しているよね。では法律的にはどうなっているのでしょうか。そこで今週は岐阜県弁護士会副会長の南圭一先生にお越しいただいています。南先生こんばんは。
こんばんは。
今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて今日の質問はどうなるのでしょうか。教えてください。
はい、まず結論から言いますと、
はいはい、
自転車で、飲酒運転をした場合ですね、
はい、
道路交通法で、処罰の対象になっております。
はい、なるんですね。
はい、一応刑罰としましては、
はい、
5年以下の懲役、または100万円以下の罰金という重い、刑罰が、規定されております。
それは車と同じっていうことですか。
はい、道路交通法の65条で、何人も 酒気を帯びて車両等を運転してはならないと定められております。
はい、
でこの車両等には普通自動車、はい、そして自転車、これらが含まれるとされております。
ああ、なるほど。
まあ、ここでいう酒気を帯びてということなんですけれども、
はい、
まあ、社会通念上ですね、非常に酒に酔っているという状態だというふうに、言われておるんですけれども、やはりお酒を飲んで自転車を運転するという行為は非常に危険ですので、やはり控えられた方がいいというふうに思います。
はい、
それからですね、まあ、最近、自転車で、歩行者を跳ねたとかそういった事件というのがよくあるんですけど、はいはい、お二人はご存知ですか。
あ、この前ニュースでおばあ様を引いてしまって死なせてしまったというあの事件ですか。
そういった事件がありましたよね。でそういう場合なんですけれども、この道路交通法以外にどんな責任があるか、お考えになったことありますか。
あ、慰謝料請求とか損害賠償とかですか。
ありますね。民事上のまず損害賠償請求というものが課せられることがあります。
はい、
それ以外にも、過失傷害、相手を、はい、傷害を負わせてしまったというまた別の刑事罰が下されることがあります。
はい、
ですから、まあ、非常に危険な行為だということを認識していただいて、
はい、
飲んだら自転車も乗らずに押していただきたいと、こういうふうに思います。
はい、はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
今週は岐阜県弁護士会副会長南圭一先生に回答をしていただきました。以上、弁護士さんに聞いてみようのコーナーでした。
六本レンジャー、
熱いハートで悪を蹴るぜ。警報レッド、
クールに裁くぜ。軽装ブルー、
勝訴で大金をつかむ民装イエロー。
決してピンク商法じゃないのよ、商法ピンク。
人に優しい民法グリーン、
何色にも染まらない憲法ブラック。
我ら
六本レンジャー、
毎週木曜日23時から30分間、朝日大学放送局。
朝日大学のウチエンターの先生、このコーナーは朝日大学法学部の先生を学生の視点から分析し紹介しちゃうコーナーです。今日紹介する先生は斉藤光希先生だよ。
ほう、今日は斉藤先生か。私斉藤先生好き。
斉藤先生は学生の間でも人気だよね。斉藤先生の名前は健康の光に輝くって書いて光希と読むんだよ。
へー、そうなんだ、珍しいね。痩せてるって読み方が一般的だもんね。あ、じゃあ斉藤先生の法学部での担当科目について教えて。
オッケー。斉藤先生の朝日大学での担当科目は憲法で、研究テーマは人権論と憲法と政党と代表理論らしいよ。法学部では憲法 1AB と 2AB、 憲法応用1、演習1から4と、経営学部ビジネス企画学科ではスポーツと法を担当されているよ。朝日大学以外にも非常勤で講師を務められているんだって。
ほうほう。私たちは今憲法1と憲法応用1で週2回斉藤先生の講義を受講してるもんね。
講義の自己紹介で、そういえば斉藤後期、斉藤後期、最高後期、最高法期、最高法期って憲法を絡めた冗談を言われたり、斉藤型血液型占いとかいう話もされてて、斉藤先生はなんかすごい面白い先生っていうイメージがついてるな。
あの講義面白かったよね。
ね、最初すごい笑ったで、そんな斉藤先生のプライベートなことも知りたい。
OK。 斉藤先生は青森県津軽の出身なんだって。小さい頃はリンゴのほっぺたが特徴の可愛い少年だったんだって
ちょっと写真とか見たいかも。
確かに。
斉藤先生の今の趣味とかは何だろう。
斉藤先生はドイツが好きなんだって。ドイツの遊園地は電力を使わないからすごくエコらしいよ。
え、電気使わないでどうやってアトラクション動かすの。
そう思うでしょ。
うん、
あのね、アトラクションの横にペダルみたいなものがあって、
うんうん、
それを漕いでアトラクションを動かすらしいの
やだなんかあ、じゃあ私とカホが行くときはカホが漕ぐ係で私が乗るよ。
え、私が漕ぐ係なの。私も乗りたいよ。
運動しなきゃ
それで、うん、斉藤先生がドイツが好きなのは比較法の対象がドイツ法ってことが理由で、ドイツそのものに興味関心が湧いたみたい。2009年10月までドイツのゲッティンゲン大学に留学されていたんだよ。ドイツから戻られて2010年4月から朝日大学法学部の教授に昇格して、大学院法学研究科での講義や演習も同時に担当されることになったんだって。
じゃあドイツに留学してたってことは、斉藤先生はドイツ語がわかるんだ。
もちろん。だってドイツ語がわからないと講義の内容が理解できないじゃん。
あ、そりゃそうだ。でもなんか斉藤先生めっちゃかっこいい
だよね。そんな斉藤先生には今2つの目標があるんだって。
ほう、目標。え、なになに。
知りたい。
知りたい
1つ目はね、日本国憲法について国際学会などを通してもっと世界の人に伝えたいんだって。
わ、なんか目標すごいでかい。さすが斉藤先生。あ、じゃあ斉藤先生も学会発表とかするんかな。
それはどうかな。
ふんふん
それで2つ目は、うん、朝日大学を盛り上げていくことなんだって。
ほう。
朝日大学は奨学金制度とか短期留学制度みたいに他の大学にはあまりない支援制度がいっぱいあってすごくいい大学だし、法学部にもいい先生がたくさんいるのにまだまだ知られていないから、もっとたくさんの人に知ってもらいたいんだって。
おー、確かに。あー、じゃあ私たちもこの放送局でどんどん朝日大学を盛り上げていこうね。
そうだね。
で、このコーナーもね、多分きっと朝日大学の法学部の先生方を知ってもらういい機会になってるよね。
そうだね。
いいコーナーにするようにカホもこれから一言
じゃあ最後に斉藤先生から法学部生に一言いただきました。自信を持って自分のやりたい道を進んでほしい。才能は眠った状態にあるから、あとは努力するかどうかで決まる。だから学生たちにはいろいろ挑戦してほしい。だって。
そうか、じゃあ私もいろいろ挑戦しなくっちゃ。
そこで私がまとめる斉藤先生とは、几帳面だけどちょっとお茶目で優しい先生です。これからも朝日大学法学部に所属する専任の先生方をカホの視点から紹介していきますね。朝日大学法学部は個性豊かな先生方がいっぱい。これからも楽しみにしていてくださいね。以上、ウチンターの先生でした。
月曜日は講義、火曜日はバイト。
講義じゃないの？
水曜日はデート。
え、講義じゃないの？てか誰と？
木曜日は講義、
木曜日はラジオでしょ。
毎週木曜日
23時から30分間、朝日大学放送局。マナーマナー学んでポーン。
このコーナーは私たちが常日頃法学部専門科目で学んだ知識をリスナーの皆様にお届けするコーナーです。法学部での専門科目はインプットすることも重要ですが、その知識をアウトプットできないと意味がありません。そこで私たちの勉強も兼ねているのですが、リスナーの皆様にも法律について私たちが初めて学んで感心した知識を知ってもらうコーナーです。この前は憲法の話をしたよね。
あー、あれは分かりやすかったよね。
まあ今までが結構難しい話続いてたから、この前のは分かりやすかったかもしれないけど、今日ももうちょっと分かりやすいように工夫してみました。
じゃあ今日は何の話なの？
今日は法学って何っていう話にしようと思って、リスナーの皆様にも法学って何を学ぶんだろうって考えてみてほしくて、このテーマにしたんだよ。
確かに勉強するにあたっての大元だもんね。でも結局法学って何なの？
じゃあその疑問に那穂がお答えします。法学は大きく分けると実定法学と基礎法学に分けられてて、実定法学の役割は法文を解釈する、解釈論と法の改正や新たな法の制定のための提言を行う立法法があるんだよ。
よくわかんないよ。もうちょっとわかりやすく説明して。
了解。もうちょっと大まかに言うと、六法全書に載っている法令を対象としているのが主に、実定法って言います。で、そうでない分野が基礎法学って言います。で、基礎法学は個別法分野に共通する要素を学ぶことで、法学内部における基礎知識の相互交流を図って他の分野とのインターフェースとして機能を担うことに意味があるんだよ。これに対して実定法学は基礎法科目と応用法科目に大きく分かれてて、基本法科目は法学の基本的な知識の体系を持つ科目で、国家と国民との関係を扱う公法、国民間の関係を扱う民事法、犯罪と刑罰を扱う刑事法に類型化されてるんだよ。
じゃあ私たちが今履修している憲法1と民法1と刑法1は、実定法学で公法分野と民事法分野と刑事法分野の基礎を学んでいるってことなんだよね。
そうそう。じゃあ次に応用法科目は個別の分野ごとに法的な問題を取り扱う科目で、歴史的にも最も古いのが社会法で、公法と民事法の両方を含む労働法、社会保障法、経済法などがここに含まれています。朝日大学法学部では維持法や環境法なども応用法科目として開講されています。
どれか一つに重点を置いて学ぶっていうのはダメなの？
そうだな。お互いがお互いに相互補完している関係にあるから、全部をバランスよく知っていないと真の意味での問題が解決できないんだよね。
どうして？
つまり裁判とかテレビのニュースとか見てても分かるように、シンプルに一つの法にしか引っかからないっていう事柄って実はすごい稀なんだよ。
ああ、なんか法学概論でやったような気がするような、しないような。
はいはいはいはい、じゃあ説明していきますよ。例えば宴会の席で部長さんがみんなの前で部下の女の子の胸元を物で触ったとします。そしたらどうなるっけ？犯罪になるだけではなく、損害賠償の対象になったり、労働問題に発展することにもなるよね。だからバランスよく基本的なことを学んでおかないといけないんだよ。
そっか、偏って勉強しちゃダメってことか。
確かに偏って勉強してはいけないけど、専門分野を徹底的に勉強するってことは悪いことではないと思うんだよ。例えば刑事法の先生だったら、公法や民事法のことを全く分からなくてもいいってことではないってことを私は言いたかったんだよね。どの先生も基礎はしっかり押さえて、そこから興味深いって思った分野だけを決定して、さらに詳細を研究してるって講義で聞いたよね。
なるほど、法学を学ぶってそういうことなんだ。
まあそうだね、人それぞれの考え方があるだろうけど、根底はここにあるような気がする。
まだまだいっぱい分かんないことあるもんね。
4年間かけて、まあこれから学んでいくんだよ。でもきっとね、本当に理解するには4年じゃ足りないんだよ。
一生かかっても分かんないかもね。だから先生たちも毎日研究しているんだよね。法学って奥が深い。
まあそうだね、勉強頑張ろうね。ではこれからも那穂が法学部の講義で学んだ専門科目について皆様に知識をどんどんアウトプットしていきますね。以上、学んでポンのコーナーでした。
朝日大学情報コーナー、
朝日 NOW。
このコーナーは朝日大学からの大学行事、イベント、施設紹介、入試情報など大学の情報を発信するコーナーです。今日の朝日大学からの情報です。朝日大学法学部は岐阜県内で唯一の法学部として、岐阜県内における法教育の推進に寄与することを目的として様々な取り組みを試みています。そこで今回は朝日大学法学部が協賛という形でご協力をさせていただきますお芝居をご案内させていただきます。今回ご案内させていただきますお芝居は12月1日水曜日午後2時から長良川国際会議場メインホールで開演されますアガサ・クリスティ原作の検察側の証人というお芝居です。せっかくですので簡単にストーリーをご紹介させていただきます。風間トオルさん演じる好青年のレナード・ボールは、ロンドン市内で偶然一人暮らしの老婦人エミリー・フレンチを事故から助けたことをきっかけに知り合い親しくなってきました。レナードはたびたび彼女の家に出入りするようになるが、ある夜フレンチ夫人が殺害されてしまいます。失業中で金銭的に困っていた彼が金目当てで夫人に近づいた節もあるのではと、動機、アリバイともに状況証拠はレナードに不利なものばっかり。窮地に立たされたレナードは渡辺徹さん演じる弁護士ウィルフリート・ロバーツ卿に弁護の依頼をすることとなりました。
そしてロンドンの中央刑事裁判所において、いよいよレナードの裁判が始まります。検察側の証人に立った松金米子さん演じるフレンチ夫人の住み込みの家政婦は、殺害時刻にフレンチ夫人とレナードが話す声を聞いたと証言します。レナードのアリバイを証明できるのは浅岡瑠璃子さん演じる愛妻のローマインただ一人でしたが、あろうことか彼女は夫の犯行を裏付ける不利な証言をしてしまいます。そして無実を主張するレナードはいよいよ追い詰められてしまいます。そんなローマインの思惑とは何か、果たしてレナードは本当に無実なのでしょうか。2点3点する謎解きのラストに衝撃の結末が待っています。その結末とは、劇場でのお楽しみに。検察側の証人、日時は12月1日日曜日午後2時開演、場所は長良川国際会議場メインホールです。チケットは長良川国際会議場、岐阜市民会館、岐阜市文化センター、チケットピア、マーサ21インフォメーションカウンター、岐阜新聞事業局など、プレイガイドでお求めください。お問い合わせは電話番号 058-264-7010、岐阜新聞事業局へお電話でお願いします。以上、朝日ナウでした。
だって
仕方ないな。まあ資格試験も終わったことだし、今度の土日一緒に服買いに行こうか。
やった、ナホがそんなこと言うなんて珍しいね。私機嫌直ったよ。
単純すぎ。まあたまたま暇ができたから行ってやらんこともないなと思って。
ツンデレだね。
うっさい。
あ、でもそしたらダイエットしなきゃ。
また落ち込んだ。まあほかっとこう。よし、最後に番組ブログの URL とメールアドレスを紹介します。 URL http://amebro.jp/low-watch/、 またはメールアドレス low-watch@alice.asahi-u.ac.jp までよろしくお願いします。お送りしたのは朝日大学法学部のなほと
かほでした。
では来週も朝日大学放送局をお楽しみに。また聞いてね。それではバイバイ。
Can I